おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はですね、言葉の力というお話をしたいと思いますけれども、今年は、私たちの教会で、翻訳をしたこのティモシー・ケラーの、God's Wisdom for Navigating Life ですね、神、人生を生き抜く神の知恵、というこの毎日 1ページずつ読む、デボーションノートからお話をしてまいりましたが、今週がちょうど、今日がですね、この今年最後ですね。ちょうどいいような、なんというか、明日から緑の方になると思いますけれども、ちょうど今読んでおりますところは、他者を知るというテーマの大きなテーマの中の言葉という単元でありまして、この単元は多分この本の中でも一番長いところじゃないかなと思います。逆に、この本は箴言を、旧約聖書の箴言をもとにして書かれておりますけれども、それだけ箴言の中には言葉についての教えが多いということなんです。さらに言うと、この知恵と言葉っていうものは非常に深く関わっているというか、知恵を考えるときに言葉について考えることはとても重要だということを表しているのだと思います。今日はその言葉、6月19日から7月12日まであるんですけれども、そのうちのですね、一部を取り上げてお話をしたいと思いますけれども、最初は6月19日から始まっているわけですけれども、言葉の性質ですね、今日お話しするのは言葉の力と言い換えてもいいかもしれませんが、まず出てくるのは、いきなり言葉は殺すっていうテーマで出てくるんですね。いきなりちょっとドキッとするようなテーマでありますけれども、引用されている聖書の御言葉は箴言の 12-18、 軽率な一言が剣のように刺すこともある、知恵ある人の舌は癒す、 18-21、 死も生も舌の力に支配される、舌を愛する者はその実りを食らう、死も生も舌の力に支配されると書いてあるんですけれども、やはりこういう言葉を見ても、先ほど申し上げましたように、この箴言の著者にとって言葉というのはとても重要なテーマ、死活問題というか、でこの知恵ということを考えることにおいて、非常に多くのことを考えなければならないテーマとして扱われているということがわかると思いますけれども、軽率な一言が剣のように刺すこともあるということですが、ケラーは、傷つける言葉は有毒な化学物質のようです。棒や石では骨を砕くだけですが、言葉は魂をも破壊してしまいますと説明しております。これは誰にでも経験があると思いますね。傷つけてしまった経験もあるし、また傷つけられた経験もあろうかと思いますけれども、何気ない一言によって、拭い去りがたいような痛みを経験するということは誰にでもあると思うんですね。もしかするとこちらが発した言葉で どなたかがすごく傷ついているけれども、そのことがわからないということもあるかもしれませんね。でもそれぐらいやはり言葉は力があるというか、恐ろしいものだということ、一番最初にこれをケラー先生が持ってきているということは、どの順番でも書けたと思うんですけどね、最初にこれを持ってきているというのは、やはりこのことはよくよく、分かっていなければならないこと、一番やはり大切なことであるということで最初に持ってきておられると思うんですね。で、言葉は殺す力がある、あるいは傷つける力があるということですけれども、それは、自分の評判をも傷つけてしまう。軽はずみな言葉はあなたの評判をも傷つけ、同じような信頼を取り戻すことは至難の業であると、ケラー先生は言っています。何気なく言った言葉で その言葉のせいで言った人本人の評判が下がってしまう、あの人はあんなことを言っていると、あんなことを言う人だとは思わなかったっていうのことを、そういうことを言った経験が誰でもあると思うんですね。まあ、それはあの逆にそう言われる経験もあると思うんですけれども、まあ、それこそ何気なく言った一言で、自分の評判を著しく貶めてしまうということもあり、またそうなってしまうとその評判をもう一度回復するというのは非常に難しい、ということですね。あの一言のせいで、もう人生を棒に振ってしまうという、まあ、普通の人たちならあんまりないんですけどね。それこそ、まあ、テレビとかマスコミに出るような人たちにとってはそういうことがありますよね。あの一言でもう人生を棒に振ってしまうということはあると思いますし、それこそ政治家の方々にとっては言葉は死活問題ですよね。その割に最近ちょっと軽いなと思いますけど、軽率な発言が随分増えているように思いますけれども、まあ、かくいう私もあの皆さんの前でお話をして、しかも YouTube で世界的に配信されておりますから、まあ、世界中の人が見てるわけじゃないんですけどあのでも私の言った言葉がちょっとこれは YouTube に載せてはまずいんじゃないかなという時には国重さんが止めてくださっているので、まあそこでなんとかあの実は分からないようにあの、そこで編集されているんですね。感謝しております。はい。またさらにこう人を殺すことさえあるということはこの日の記述の中にありますね。言葉によって殺人が起こったり、あるいは傷つけられたことによって自らの命を絶ってしまうとか、あるいは言葉によって戦争が起こるということだってある。だから言葉には殺す力があるということをまず持ってしっかり心に留めておかなければならないということです。しかしその次の日、20日の日は全く逆のことが書いてあるんですね。ちょっと殺すって書いてあって、次の日は生かすって書いてあるので、どっちなんだろうなっていう感じがするんですけども、実はこれも知恵の神の知恵の性質なんですね。これまでもそういうことは何度かあったと思うんですけども、この、まあ、ケラーがここで取り上げているこの信玄の教えというのはですね、ほとんどの場合が両面性があるんですね。ただただ殺すばっかりじゃない、一方では生かす力があると、まあ、両義性というか両面性というものがあるということをしばしば彼は述べておりますけれども、言葉においてももちろんそうでありまして、言葉は殺す力もあるけれども逆に生かす力もあると。癒しをもたらす舌は命の木と15章の4節にありますし、また口の言葉が結ぶ身によって人は良いものに満ち足りると12の14にあります。そして先ほど読みました12の18に、知恵ある人の舌は癒すという言葉があります。言葉によって私たちは励まされたりね、また勇気をもらったり、元気が出たりしますよね。これも事実なんですね。あるいはこの日に書いてあることですけども、本の中の一節や友や先生からの忘れない言葉が後に心に火をつけるということだってある。かつて聞いた言葉や読んだ言葉がその時には何の意味を持たなくても後になってすごく大きな意味を持つということだってありますよね。もちろん聖書の言葉はその最たるものですね。聖書の御言葉、聖書の言葉、何気なく聞いていたような言葉でも後になってその言葉の意味がすごくはっきりわかるとか、あるいはその言葉によって励まされるということは誰にでもあることですよね。で、暗唱聖句、まあ言葉をそのままね覚えるっていうことは、まあ僕はほとんどやらないし苦手なんですけど、歌だと覚えてることが多いですよね。だからなんかこう歌の歌詞がこうよぎるっていうか、そういうことないですかね。だから不思議ですよね。歌っていうのは言葉に音楽がついてるだけなんですけど、その言葉がただ言葉だけ覚えるのの何十倍も何百倍も自然に記憶の中に残るんですよね。そういうことないですか。音楽なくても覚えられるっていう人は立派だと思います。僕は音楽がないとほとんど覚えられないんですよね。 でも音楽があると覚えてるんですよね。子供の頃 の歌とかでも、うん、漫画のテーマソングとかでもほぼ覚えてますね。音楽があると。なかったらダメなんです。進学校の時にちょっと変な話ですけど、あの暗唱制句しなさいっていうテストがあってですね、10個ぐらい、もっとか20個ぐらい覚えなきゃいけないんですよ。苦手でね、これが。で、何をやったかというと全部歌にしたんです、はい、で、メロディーを思い出したのは書けたんですよ。ただ20個いっぺんに作ったのでメロディーを思い出さないなんてそれはもうダメだったですけどね。でもそれがあの今時々歌作ったりするんですけど、そのスタートだったかもしれませんね。だ自分でこう読んでね、心に残った御言葉を、まあ、自然に歌にして曲をつけて、そうするとそれがまあ記憶の中に残るということで、で、まあ、歌にするとまたこう皆さんにもねお分かちできたりする。これはあの感謝のことだと思いますけれども、まあ、言葉には生かす力がある、まあ、まさに聖書の言葉は私たちを生かすね。イエス様おっしゃいましたが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きているんだと。私たちは神の言葉によって生かされているということを、いや、神の言葉こそ私たちを生かすものだ、本当の意味で生かしているものですね。そのもちろん、パンは必要ですが、しかし、それはただ肉体を生かしているんですよ。でも私たちの霊を生かしているのは神の言葉ですから、本当の意味での食物は神の言葉であるということですね。言葉は生かすものであると。またこの日はあの芸術家の話なんかもちょっと出てますけどね、その芸術家は自分の作品を認めてもらうっていうことがなければね、その自分の作業に誇りを持つことはできないんじゃないかと。まあ誰にも評価されないかった芸術家っていうのも言いますけどね、ゴッホみたいに生きてる間1枚しか売れなかったっていう人もいますが、まあ、その後からものすごい評価を受けてるので、まあ、本人はちょっと残念ですけどね。まあ、でもその誰かに認められるっていうのは別に芸術家だけじゃなくて私たちの日々のね、作業にしても仕事にしても同じだと思いますね。3番目はですね、言葉の力は割く力であると。これもまあどっちからといえばネガティブな意味ですけれども、暴言を吐く者はいさかいを起こさせる、陰口は友情を割く、まあ、その通りのことが書いてありますね。暴言を吐く者はいさかいを起こさせる、陰口は友情を割くと、16-28ですけれども、いさかいを起こさせる、議論を好みすぐ非難したがり、いつも誰かと口論しているような人、その人の言葉によっていさかいが起こる、人と人との間に争いが起こってしまう。まあ、もしかしたら本人はそれほど自覚してないのかもしれませんが、その人がいるとなぜだか、言い争いが起こるというか、ちょっと険悪な雰囲気になるみたいなね、そういう人が、いるかもしれません。また一方で陰口ですね、陰口は友情を割くと書いてありますね。まあ、あのこの後で言葉のセクションが終わった後、ゴシップという短い単元があるんですけど、まあ、そこでこの陰口のこと、まあ、ゴシップと陰口とも同じような意味ですけれども、また述べられてはいるんですけれども、まあ、ここではその陰口は友情策と書いてありますね。その本人が聞いていないところで言った言葉、悪口なんかは、必ず明るみに出るんですね。陰口は必ず明るみに出ると、これはケラーが言ってるので私が言ってるんですけど、堀川って書いてあるのはそういう意味ですが、ここだけの話っていうのはね、ここだけで終わらないんですね。あなただけに言っとくけどみたいなのはあなただけでは終わらないんですね。もう必ずどこかから漏れるという、もうこれは、真理ですね、ある意味ね。で、まあ、ケラーはこのいさかいを起こさせる言葉にしても、あるいは陰口にしても、そういうことを言う人はどちらのタイプの人も自分を高く見せたいために 他の人を癒しめているんだと。あ、これはケラーの言葉ではなくてブルース・ウォルトキーの言葉として引用してますけれども、だからこの議論を好んで相手に議論を吹っかけたり、あるいは非難をしたりすることも、あるいは本人に分からないところで陰口を言うことも、実は自分を高めようとしている、相手を貶めて自分を高めようとしている、そういうことの結果として現れているんだと。だから当然その人と他の人との間の関係は裂かれてしまうということですね、壊れてしまうということであります。言葉は裂くと書いてありますね。で4番目はですね、言葉は満たすというふうに書いてありますが、ちょっとここはね分かりにくいところかもしれませんが、引用されている言葉は箴言の 12-13 から14ですが、悪人は唇の罪の罠にかかる、神に従う人は苦難から逃れてる、口の言葉が結ぶ身によって人は良いものに飽きたれる。まあ、ここで言われているのは、その、まあ、言葉はですね、語り手とそして受け手、その心を満たしてしまう力を持っているということを言ってるんですね。もちろんその良い言葉が与えられれば、その言葉を聞いた人の心にはその良い言葉が満ちていく、あるいは良い言葉によって与えられた良い印象とか、あるいは幸せな気持ちとか、そういうものがこう満ちていくと。でも悪い言葉をかけられれば、またその悪い言葉がそのうちに満ちていくと。実は喋る方も語った方もですね、言った後でその時は何気なく言った言葉かもしれないけれども、その言葉がその人の心の中に満ちていって、その言葉に支配されるということがあるということを言ってるんですね。これはケラーがこれまでも何度か言ってるんですけれども、その思いが先か行動が先かっていう話なんですが、その思いが十分に満ちて行動に現れている場合もあるし、逆に行動が先で後からその思いがそれについていくということがあるという、その両面性を語ってますけれども、言葉ももしかすると何気なく言った言葉が、その時は軽く言ったことかもしれないけれども、その人自身をその言った言葉によって支配するということがあるという意味で、言葉は満たすというふうな表現になっているんだと思います。で、言葉は私たちの考えを形作り強めるものなんですね。実は私たちの頭の中は言葉によって作られてます。言葉によって、特に思考の部分においては、考えるときは言葉で考えてますよね。色とか音とか、感情とかでは考えないですよね。この言葉が頭の中でこう動いてるわけですから、そこに出てくる言葉によって私たちの心は、まあ、形作られていくわけですけれども、何気ない一言によってその言葉全体が支配されるとか、心全体が支配されるとか、あるいは誰かを支配してしまうということがある。まあ、これ後からその膨張するという言葉も出てくるんですけれども、本当にたった一言の言葉だけども、それがこうもたらす力の範囲っていうか、及ぶ範囲はとても広い時にね、ものになるということだろうと思うんですね。心を満たしていくわけです。5番目はですね、言葉はの力は暴くってですね、暴く。引用されている言葉は 13-13 で、自分の口を警戒する者は命を守る、いたずらに唇を開く者は滅びると。恐ろしいですね。いたずらに唇を開く者は滅びるって書いてあるんですから、一言も言えなくなっちゃうんですね。実際この言葉の話がずっと7月13日にもあるんですけどね、本当最後まで読んだら、ね、何も言えなくなっちゃうんじゃない、もうよっぽど考えて何か言わないとダメだなっていうような気にちょっとなりますけども、まあでもそれだけね、言葉は強い力を持ってますから気をつけなければならないんですが、まあここは言葉は暴くと、いたずらに唇を開く者はってこう出てくるんですけれども、このいたずらにっていう言葉について、説明が加えられていて、まあ、英語では rashly 性急にっていう表現が使われているんですけれども、これはただ不注意という意味だけじゃないということで ですね。この元々の言葉ですね。元々のヘブライ語の言葉は、これは性的な混乱を示す言葉であり、本来秘められているべき言葉、ことが暴かれる時にも使われると。非常に、まあ、深い意味を持った言葉ですね。ただただあっと思って言ってるっていうよりも、もしかすると本来隠されているものがこの暴かれてしまう。この後イエス様の言葉もありますけれども、思いのない言葉は出てこないですからね。だから自分の中のものが暴かれるってしまうという意味で、この表現が使われているわけですけれども、衝動的で軽率な話をするとき、実は私たちの心の奥底にある言葉が現れている。だから言っちゃったみたいな、時々こういうことないですか。今のは心にもないことだって、思ってないつい出ちゃったみたいな、それは嘘なんですね。思ってないことは口に出てこない、聖書にそう書いてあるんです。だからついついちょっと言い過ぎたとか、言葉の弾みとかね、そう私たち思いやすいですけども、実はそうじゃないっていうことを聖書は言ってるんですね。だから自分の口を警戒しなさいって言ってる。自分の口を警戒するものは命を守ると。だからその思ってないことは出てこないんですね。だからどうするかっていうと、出さないしかないんです。後からもう一回出てしまった言葉はもう取り返しがつかないので、いかにこの我が口を守るかということが、これまた来週以降の話で出てくるんですけれども、重要なことだと。でイエス様おっしゃいました、マタイによる福音書12章の34節ですね。人の口からは心にあふれていることが出てくるのであるって書いてあります。イエス様はっきりおっしゃった、心にあるものが出てくるんだと。心にないものは出てこないということ。そしてまたこの日ケラーはこう言ってますね。他の人々は言葉を通してあなたの心をあなた自身より見抜くことができる。他の人の方があなたの言葉であなた自身を見抜いてますよって。怖いですね。全部見抜かれちゃった、こっちは隠してるつもりなんだけど全然隠せてないっていうですね。暴かれてしまってるという。言葉は要するに自分の中身を暴き出してしまうということですね。だから黙ってるのが一番いいかなということになるんですけど、黙ってるわけにいかないですからね。ちょっと余談ですけど、男性と女性、当然女性の方が言葉が多いですね。4倍ぐらい多いというところがあります。って思わないです。自然のことですよね。でその理由はですね、その男性と女性で脳の形が違うんだそうですね。男性と女性の脳はですね、右脳と左脳が結びつけている脳梁というところが太いんだそうです。でそれは行動するところと考えるところが密接に結びついているから、思ったことがすぐ口に出るんです。男はそこが細いので思ったことがなかなか言葉にならないだけなんです。だからどっちの性能がいいかって言ったら女性の脳の方が性能がいいんです。後から作られてますから、神様ちょっとそこ修正されたかなと思うんですけど、でもだから男性は思ったことをなかなか言わないので、女性からしてみたらイライラするんですね。黙ってないで言いなさいよと、で男の方からしてみると、なんでそんなにポンポン口から言葉が出てくるんだということになる。でもこれは脳の形ですから、そのことで、争わないでください、そのことでお互い非難し合わないでください。これは神様が悪いんです、そういう脳にしたんですからね。悪いってのは変ですけどね、そういうふうにこう役割を分けられたのかもしれませんが、ですから言葉で失敗する割合も女性の方が4倍高いということになるのかもしれませんから、気をつけなきゃいけません。女性を敵に回した気がしますけどね、で、次、言葉の力はですね、膨張させるっていう、ちょっとこれまた面白い表現なんですけどね、これ解釈するというちょっと飛ばしてるんですけども、 6月25日言葉は膨張するっていうですね、共にへつらう者は彼の一歩一歩に網を仕掛ける者って書いてある。これちょっとねここだけ読んだらよくわからないですね。共にへつらう者は彼の一歩一歩に網を仕掛ける者、まあ、へつらうっていうのは要するに、お世辞を言うということですね。お世辞を言って、まあ、相手をいい気にさせて、ただそのお世辞と褒め言葉ってねどこが違うのかと思いますよね。褒める言葉は大切じゃないですか、ね、でもこのケラーはですねそこについてちゃんとはっきりこう書いてありますね。お世辞は自分が利益を得たいがためにこびへつらって言ってる言葉だと。要するに下心がある言葉はお世辞、下心がない言葉は褒め言葉ということだそうです。だからあの褒めながら言って考えてみてください。私に下心がこの人が何かもらおうと思ってるかなとか、まあなかなかその辺こうねはっきりと線を引くことは難しいかもしれませんが、ただこの日の最後のところでですね、5月25日の最後のところ、たとえビジネスの場で顧客や投資家を得るためでもまた宣教においてもへつらいの言葉は使うなって書いてある。そんなこと言ったら商売になりませんって多分世界中のビジネスマンが言ってるんじゃないかと思うんですが、まあケラーははっきりそう言ってますね。誠実でありなさいということだと思いますけれども、でもそのまあここで何が言いたいかというと、この褒め言葉、へつらいの言葉はですね聞き手の心を膨らませてしまう、だから膨張するって言ってですね、まあ要するにごまをそられてごまをすられた方はですねどんどんその本来の自分ではないイメージを作ってしまう。 あそうか、なかなか私も結構やるなとか立派だなとかいい人だなとか、言われてですね、膨張しちゃうと、まあ、空気入れられて風船みたいになってですね、本来は全然そうでもないのに、下手にこのへつらわれるとそうなっちゃうよと。で実体ではない自己像を与えてしまうと、あの豚もだてりゃ木に登るって言いますけどね、あの先ほどの男性女性の話で言うと、あの男性はあのごますりに弱いんですね、はいはい、あの圧倒的に、はい、だから男を働かせようと思えば褒めればいいです。膨張するんです簡単に、はい、すごいねってもうあなたみたいな人見たことないっていう、ね、全くの嘘でもいいんですね。あの言われると膨張して、なんかその気になっちゃう、はい、本人が言ってるんですが間違いない。簡単なんですそれだけ。あの言葉と思考がつながってないですからね。言葉だけでこう拡大するんですね、はい、膨張させられやすい。でもこの日はそういう力があるからいたずらにへつらう言葉は使わないと言ってるんですね。言ってることが矛盾してます私自身ね、まあ、でもあの友にへつらうものは彼の一歩一歩に網を仕掛けるものだと。だから大切な関係である人に対してはそういうことは気をつけなさいと言ってるわけですね。そして7番目最後ですけれども、拡散するっていう言葉は拡散すると、まあ、これはあの今ねインターネットの時代で、本当に一言がもう世界中に拡散して、今ツイッターなんかがあるので、大統領の一言がね一瞬で世界中に拡散して、あんまり考えてもないことをポロッとつぶやくもんですから、それで世界中が大騒ぎして株価が乱高下するみたいな時代ですけれども、でもこの、言葉が拡散するって言ってるのはこれ信玄の時代ですからね、今から3000年前の時代ですよ。3000前でもそうだったんですよ。3000年前でもインターネットのない時代でも言葉は拡散したんです。言葉は広がる力を持っていたんです。ですから現代はなおのことですね、インターネットがない時代にも言葉にはウイルスのように広がる力がありました。で、言葉は全体に影響を与えるんですね。嘘や不親切な言葉は発言者本人の内側も焼き尽くすと。もちろんその言われた方もだけれども本人もその言葉によって焼き尽くされてしまう。 から先ほども同じようなことがあったと思いますけれども、一言の言葉がこうその周りの人たち、その地域や国や、もしかしたら世界中にいっぺんに広がる、そういうこの外に向かっての広がりと同時に自分自身の中にも広がってしまう、そういう経験なんですか？皆さんこう一言言われたことがずっと一日中残ってるとか、もう何日もそのあの言葉が引っかかって、そのことばかり考えてしまう、あるいは自分の言った言葉でもね、そのことがずっと気になっているということがありますよね。そういうことがこの言葉の力だろうと思いますけれども、でもちろんこの言葉の拡散する力というものに対してイエス様は、福音はパン種に似ていて粉に混ぜるとやがて全体が膨れますとおっしゃいました。で神様はこの神の福音をですね、言葉に託されたんですね。言葉に託された。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、そして、よみがえって天にお帰りになったっていうのは言葉にあってます。動画じゃないんですね。もし今の時代にイエス・キリストがおいでになって十字架にかかってよみがえったら、あの福音は動画で拡散しています。 YouTube で拡散しています、間違いない、ね、誰かがイエス様をよみがえったところをこう撮っててですね、世界中で動画で拡散しています。でも2000年前は動画もありませんし録音もないんですね。だから言葉なんですよ。で僕はあれ神様の、摂理だと思います。で言葉によって伝わることは、その言葉の持つ力が、神様がこの言葉に託された力、そういうものがこの福音の拡散に役立ってるんですね。しかもそれは正しく伝わっていくものなんです。動画で広がっていったらですね、何がどう広がっていくか、どうなっていくか分からないですから。で、地域や人生や地域社会全体を通して働き、神と人との間に和解をもたらすものだと書いてありますね。これは福音が拡散して、そして今こうして世界中に広がっている、これは言葉の拡散の力の良い面ですね。だから悪い言葉もいっぺんに拡散するけれども、良いことも拡散するという、まあ、ここにも言葉の両義性というものがあると思います。まあ、以上ですね、言葉の力、これ7つ挙げて、ありました。まあ、実際は8つあったんですけども、言葉は殺すものだと、茶色いところはちょっとネガティブなやつで、グリーンはポジティブで、ブルーは両義性両方あるという意味なんですけども、まあ、ネガティブな意味では殺す力もある、また裂く力もあるし、また膨張させてしまうという、そういう力があると。でも生かす力もある。で、満たすものだし、暴くものだし、また拡散するものだというんですね。こういうことは私たちはその、まあ、経験上分かっていることだとは思うんですが、しかし、聖書の中に、こうして明確に述べられているということがあるということをですね、覚えていただきたいと思いますし、またそのことによって私たちのはですね、まず言葉の力を再確認しなきゃいけないということですね。私たちが口から出る言葉、あるいは聞く言葉には、それだけの力があるんだと。何気なく言ってるような使っているような言葉だけれども、ものすごく強い力を持っている。そしてその力を確認すると同時に自分の言葉を見直さなければならないということだと思います。そして、当然のことですけれども、この世界は神の言葉によって創造されているんですね。そうですよね。光をあれと神様がおっしゃった、その言葉の通りに世界は生まれてるんですね。そこにまさにこの言葉の持つ力、もちろん私たちが光をあれって言っても太陽出てきませんけれども、でも神様の力はその言葉に込められているんだという、そして途中でも言いましたけれども、その神の言葉は今聖書の言葉となって私たちのところに届いている。またこの言葉は私たちを通して世界中に拡散していく。 だから神様ご自身が人間にだけ言葉を理解するその能力を与えてくださったわけですよね。まあ、他の動物も少しは分かるかもしれませんが、まあ、でも人間だけですね、言葉をちゃんと理解して使うことができる。それは神様との意思の疎通ができるためですから。神はその思いを言葉に託されたし、そして私たちの思いはどうですか。言葉によって神様に祈りを通して捧げられていく。もちろん言葉にならないことも神様は理解してくださいますけれども、しかし言葉を持って神と私たちの関係は保たれて育てられていくわけですね。そしてもちろん人と人との関係も言葉によって作られていく。それは創造の秩序そのものだということを覚えていただきたいと思います。言葉の力、改めて考えて、また自分の言葉について、これからこの言葉のシリーズ続きますけれども、共にさらに学んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も箴言を通して、またケラー先生の教えを通して、特に言葉について学びました。言葉の持っている強い力、私たち改めてそのことを確認することができたことをありがとうございます。どうぞ私たちが普段何気なく使っている言葉ではありますけれども、そこに込められた創造主神ご自身の思いを私たちはしっかりと汲み取って、また私たちの言葉が殺す言葉ではなく生かす言葉となりますように、また私たちの言葉を通して人々の心が満たされ、またさらにあなたの福音が私たちの言葉を通して広まってまいりますように、どうぞ私たちの言葉を用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。